を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都府の宇治市と京都市の南区東区に活動の拠点を置いた3回生が地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも活動の拠点を置き、地元の白井高校生と UR の起業の方とともに地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていこうと思います。さあ本日お送りするメンバーは三羽と
ひなと
慶次郎です。
お願いします。お願いします。さあやってきましたね、ついに、はい、ラストではないんですけれども、はい、はい、一旦私たち商店街プロジェクトで3回生は休息というか討論会期間に向けて、ね、はい、入っていきます、
はい、
早速なんですけれども、だんだんね暑さが和らいで涼しい季節になりましたね、
う
ん、
もう夜はもう涼しいというか、うん、ちょっともう寒い、肌寒いです
よね、うん、でなんか今年はね夏が長く暑い日が続きましたけど、いきなり気温が下がって、はい、果たして秋があるのか、うん、本当にっていう印象を受けたんですけれども、うん、でもなんかこのまま秋を堪能しないで、
はい、
あの冬になるのは私的にはすごく嫌なので、
うんうんうん、
ちょっと秋をテーマにしたトークを前半して、
はい、
後半は私たち商店街プロジェクトのお話ができたらなと思います、
はい
はいはい、じゃあ早速なんですけれども、はい、オータム秋ということで皆さんが秋にしたいことっていうのをね、うん、ちょっと大きいテーマなんですけれども、
はい、
持って話していきたいと思うんですけれども、はい、ひなさん何かしたいことありますか？
そうですね、毎年、うん、というか、まあ、大学3回生なんですけど、うんうん、1年生から行ってる清水寺 の、 あの紅葉のライトアップ、 あれ本当に感動もの、めっちゃ綺麗、
上からもみじ見てみたいな、
そうそうそう、いいもう1時間ぐらい回るんやけど、
うんうんうん、
めっちゃ綺麗。
あれは入園料はかかるの？
かからん、あ、ごめん、嘘です、
かかる、
そうでした、800円ぐらい、
かかるよね、やっぱり。
でもコロナ終わってから、うんうん、コロナ期もそうだったけど、
うん、
入場制限があって、
うん、
もう止められる前で一回ストップみたいな、
人が多すぎて、
人が多いから、だからでもそれがあることによってなんか自由に回れるというか、感覚を持って回れたから、
そういうことか、
今年もぜひ行きたいなと思って、また寒いやろ、
そうだね、今年紅葉の季節って、うん、遅いよね、ずっと暑かったから、
うん
ね、だいぶ遅くなるっていうニュースで見たけど、いつ頃なんだろうね、11月後半ぐらいかな、
後半ぐらいかな、
ちょうど討論会、
冬になっちゃうよ、
本当だよね、
うん、
で今が一番あれじゃない、ちょうどいい気温じゃない、ね、なんか何するにしても寒すぎず、ね、暑すぎず、
でもなんか着るものとか迷わない、
迷う、
ね、ジャンバーニットとか着たら学校では暑いし、暑いし、でも外寒いし、うん、みたいな迷うね、
難しいね、
難しい難しい。けいちゃんは？
あ、俺は、うん、今ユニバでやっているホラーナイトにむちゃくちゃ行きたくて
はいはい、はい、
これはもう毎年欠かさず行ってて、もうこれが今年もしかしたら、
うん、
討論会の準備でまあ行けへんってなっても、まあなんか動画とか見たりして、
うん、年パスがあるの？
いやでも年パスはもう切れてしまって、でもそれでもやっぱり秋しか楽しめへんことやから、
そうだね、
行きたいなと思ってます、
うんうんうん、ユニバな、確かに
いいよね、ゼミ生で、あのね、圭一郎くんはユニバ大好き大好きなね、あの有名ですけど、ユニバ大好きで有名ですけれどもいつまでなんですかそれは、ホラーナイト、ハロウィンが終わるぐらい、
ハロウィンが終わる、いやでも11月はまだやってる気がします、
やってるんだ、
うん、ツリーが出るまで、
ツリー、まあ、あーそういうことか、次クリスマス準備が始まるまで
多分
ホラーナイトがやってて、しかもあれだよね、ユニバーサルスタジオジャパンのニューあれか、閉館が10時ぐらいまでになるんだよね、
あ、そうそうそう、
あれによって、そのホラーナイトによって、
うん、
いいね、
なんか音源も変わったくない、ちょっと、
あ、そうそうそう、
ラッタッタ、
いつもラッタッタやったけど、あ、そうなんだ、なんか
へ
ー、アドも、
うん、
はーはー、
ラッタッタッタ、
うんうんうんうん、
流行ってるよね、
はいはいはい、
SNS でよく
ね見ますね、 YouTube、TikTok、Instagram でよー出てくるね、確かによ
く出てきます、
うん、
見張りはある？
見張りはね、わあ気にしたいことか。私ねキャンプがめっちゃ好きなんですけど、
ずっと言ってるな。
そう、秋キャンが一番好きですね。夏はさちょっと暑すぎて、なん耐えられないからあんまり行かないんだけど、秋はねいいよ。
そうやな。
で朝起きて、テントでこう目覚めた時にこういろんな自然の音が聞こえて、
そう
川の音とかさ、ね、風の音とかが聞こえて、それで目覚めるのがめちゃくちゃ好きですね。はい、であの焚き火とか夜はして、
うわエモ。
でそこでカレー作ったりカップラーメンね、その焚き火の日、こう味わいながら、そう、いやがいいなと思って。でも今はあの討論会でね、準備の期間でキャンプなんてしてる暇がないので、あのできたらいつもねゼミが10時ぐらいに終わるんですけれども、10時ぐらいに終わってから夜焚き火に行きたいっていう今目標があって。
焚き火に行きたいってそれ近くでやるってことやな。
そう近くで、そうなんか近くの鴨川とか行って焚き火。でもダメなのかな、鴨川で。
多分行け、
そう、まあ、どうなんだろうね。まあそれはちゃんと調べてから行くんですけど、もし行けるんであれば焚き火とかをして、ちょっと気持ちをこうリラックスさせて次の日またゼミに行くっていうのをしたいですね。今の自分のやりたいことです。
もう焚き火を、巻き起こせれるか問題じゃない。
あー、
バーベキューでさえさ、あバンバンバンバンバンで1時間ぐらい頑張ったのに、
確かにガスバーナーがやっぱ欲しいですね。
あ、やっぱりガスバーナー欲しいですか。
使っちゃいますね。はい、もう早く早めにこう焚き火をつけて欲しいですね。
でもあの作業がいいんじゃない。
あ、まあそれは確かにあるね。こう頑張って汗水流して、火起こしして、ついて、
そうそうそう、
あまあ確かにそれもあるか。まあまあまあ、
暑すぎず寒すぎずの季節が今だからね。ちょうど何するにしても
確かに
いい時期や。
ちっちゃいなんかこう小さい幸せを積み上げながら今は過ごしてますね。はい、でそんな感じで、あの今は先ほども言ったように、あのゼミが結構ね研究活動で、はい、あの毎日頑張ってるんですけれども、そんな皆さんが家に帰って、まあ、授業もあるじゃないですか。午前中授業やって、午後からゼミの研究してって、それが毎日続いてると思うんですけれども、その中でも家に帰ってあの休息、どういうリラックスの仕方をしてるかっていうのをちょっと聞きたくて、はい、どんなことしてますか。
まず私は家1時間ぐらい電車乗って着いてってなったらもう11時ぐらいになってるから目が開かないんですよね、本当に。3秒ぐらい目閉じてパッて1秒開けてまた3秒目閉じてみたいな危険な帰り方をしてるんですけど、目が疲れすぎてだから目を起こさないと思って、あのセブン、あのコンビニに寄って、あの川焼きさんとか梅とかちょっと安くていっぱい買い物を買いながら、もう目がん開きで、危ない危ない危ない危ないって感じで頑張って帰ってます。
頑張って帰ってますか。
そして家帰ってまたお菓子を食べちゃうっていうこの、ね、太りやすい時期ですよね、本当に。
そうなんです。食欲の秋って言いますしね。
そうそうそう、
シャネジは食べてなんぼみたいなところありますよねっていう言い聞かせるっていう
自分に言い聞かせ
る、はい、うまくこう、はい、なんかありますか。
いや俺は、絶対に家帰ってやることがあって、まあ、お風呂みんな入るじゃないですか、湯船使ってい
い、ね、
絶対に足とか全身をなんか揉みほぐすっていうのを毎日してて、
すごい。
そうするとなんかまだ起きた時に、
いや
なんか楽な気持ちだけかもしれへんけど、結構楽になるっていうか、
健康やな、
健康、湯船浸かりたいわ、
浸かりたいわ、
湯船浸かるとやっぱあれやな、疲れが、
いや取れ、ね、取れる、なんか気持ち的にね、こうでも自然と体も取れてるのかもしれないしね。わあいいなあ。
でも今思ったのが、その湯船、家の湯船とかやったらちょうどいい、こう、ああ上がった上がったって感じだけど、なんか温泉に行ったら疲れへん、逆に。温泉行って
温度高いからかな。なんでやろう、
温泉の方が俺好きやな。
言ってんな、いつ温泉行こうかなって。
ケイちゃんね、いつも温泉行ってるイメージあるね。
お風呂好きやねん
な。お風呂好き、めちゃくちゃ好きやな。
いいなあ、宮も大好き、お風呂。でも一人暮らしだからさ、やっぱ湯船入れるまでもさ、めんどくさいし、水道代もかかるから、そこまで全然しないけど、
そやな、
だからたまに温泉部屋でも行くけど、それが幸せだな。
あーいいな、
一人でも行く、
お風呂、
そう一人で温泉行って入って、
ね、すごいな。
はい、私はゼミ終わった後はなんか最近めっちゃハマってるのが、家でハイボールを作って飲む。これビールじゃなくてハイボールなんですよ。
ハイボールなんですね。
この前まではちょっとビールを飲んでたんですけど、自分で炭酸水と氷と あの何現役、
うん、
買って
、
買って家でこのシュワーっていう ASMR 的なあの音を聞きながらシュワシュワシュワシュワっていう音を聞いてクッと飲んでちょっとほろ酔いで寝るっていうのが幸せですね。
いいですね。
眠りも深くなりそう、
はい、深くなるね。でもこう一人で飲んでるとさ、なんか時間忘れて、
うん、
飲みすぎちゃう時もあるから。
何時ぐらいまで飲んでんの？10時ぐらいに帰るやろ。
10時ぐらいに帰って寝る準備して、まあ、12時ぐらい。
お風呂とかでも終わらせてから。
あ、そうそうそうそう、ま
あ、幸せ幸せ、あと寝るだけ
っていう、あと歯磨いて寝るだけみたいな感じだから。でもね、そう飲みすぎちゃうよね。で誰かに電話してさ長くなっちゃったりするから、
あ、
そう、まあ、ほどほどにっていう
状況
で。そうそうそうそう。
でもなんかそういう帰ってからの楽しみが一つでもあると、
確かに、まあ、頑張れるよね。ちょっと
ゼミが頑張る、
うんうんうん、
勝手になるっていうか、う
ん
う
ん、確かにね、それはそうだわ。いやでもね、こうやって今もう 10月入って、討論会っていう私たちの大事なイベント、学部の中での討論会という大会があるんですけれども、はい、まあ、それが11月18日土曜日にあるの で今それに向かってね全体研究を進めて、まあ、その研究発表っていう形で今頑張ってるんですけれども、はい、まあね、いろいろね、チーム作りとかいろいろ大変なこともありますけれども、今は踏ん張り時ということで、なんかこういうラジオがちょっとした息抜きになったり、うん、ね、こうやって
ちょっと違うことを、
ね、そうね、
することによ
って言い聞かせる。
でもなんかこうやって顔っていうかね、人の、あの相手の声を聞きながらこうやって対話をすることで、何か少しまた新しいリラックス方法であったり、これが誰かに発信されるっていうこともなんとなく自分たちの糧というかね、原動力になってる気がするので、うん、あと少し頑張っていきましょうね、
はい、はい、頑張っていきましょう。
はい、ということで皆さんの家に帰ってゼミの休息方法と秋にしたいことを聞けたんですけれども、さあまだちょっと秋の話をね、私的にはあと少しだけ、
あと少し
秋の話、
はい、はい、あとちょっと1分ぐらいしていきたいんですけど、あの私ちょっと最近買ったものだけ言わせてもらっていいですか、
はい、
私最近あの靴下を買ったんですよ、
はい、
で本当に秋を味わいたくて自分の中で、でもう秋を本当に味わいたかったんで、あの秋のさつまいもとかさんまとか書いてる靴下を、うん、柄の靴下をソックスを買って、うん、それを履いてちょっと秋を勝手に足元で
楽しむ足元で
ことを
いいですね、
しました、はい、っていう報告です。
それは、
はい、
あの履いてこないんですか？
いや、ちょっと履いてきますね、明日。
履いてきてください。
明日履いて、
はい、見えるところにサンマとかがおるわけ？
いや、見えないね。靴の中だから。
じゃあ一回靴脱いでもらって。
そうだね、
はい、一応秋を感じてるか確認させていただいて。
そうですね、はい、そうすることにしましょう。
何、あとヘッドホンも買ってたの？
いや、あれはね、あのゼミ生がいつも貸してくれてるヘッドホン。
あ、そうね。
そう、でも一番今欲しいものなんで、まあ、討論会終わって優勝できたら買いたいと思います。
そうですね、ご褒美
として。ご褒美として買いたいと思います。はい。ありがとうございます。そんな感じで、
うん、
はい、
はい、前半終わらせていただきましょう、う
ん、はい、
はい、ではそれではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲は、バックナンバーのスタガーラブストーリーです。どうぞ。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしました曲はバックナンバーの世田谷ラブストーリーです。さて後半からは私たち商店街プロジェクトのお話をしていこうと思います。
はい、ありがとうございます。
かぶりましたね。
ちょっとちなみにあのバックナンバーの世田谷ラブストーリーって曲、あの歌詞をよく聞いてみてください。こんな歌詞書けるんかっていう、はい、まあまあまあまあ、それ話すとちょっと長くなるんでこの辺にしとくんですけれども、ちょ
っと聞いて、でも音楽に触れるのいいですね。確かに、
いやこうやって ねラジオで聞きながら、いや聞いてみてください。歌詞を注目してお願いします。
はい、
この話をしたらね長くなるんで、じゃあ私たちの商店街の話をしていきましょう。
はい、
はい、で私たち前回ね調査をしてますということでラジオをしてたと思うんですけれども、その調査が終わりました。はい、何の調査をしてましたか？
はい、
はい、お願いします。
古川町商店街で、
うん、
私たちが調査をしていたのは、外国人のインバウンドの方に向けた調査をしてまして、 なんか外国人が何を求めているのかとか、その古川町商店街に来てくださった方の、
うん、
素直な気持ちっていうのを、うんうんうん、まあ、汲み取るために、うん、調査してました。
はい、ありがとうございます。そうなんですよね、あの年代とかどこの国からいらっしゃったとか、うん、あとは何だろう、何、そうやな、さっき言ったように何のためにこの商店街に来て、うん、何を買ってここでいくらお金を使ったのかっていう、
うん、
まあ、調査をしてたんですけれども、どうでしょう、パッとした結果、総合的な印象は、なんかこう直接話したり自分たちした時の印象と、うん、こう結果を見て集計した時の、あの気持ち、全部、うん、トータルで集計が終わった後の素直な気持ちというか、
はい、
印象はどんなのを受けました、どんな印象を受けました。
まず素直にその質問に答えてくれる寛容さがすごい、まずおおと思って、結果を見た時に、結果を見た時と喋ってる時とかも、やっぱり何が欲しい、この商店街に何があればいいですかっていう質問を英語で言った時に、フードっていうね、答える人が多かって、確かにフードあんまり古川町商店街売ってる、ドカーンと売ってるイメージが
ない
から、フードも増やしていかなあかんなと思うし、日本のジャパニーズトラディショナルとか、日本の伝統的なものが欲しいとか見たいとかっていう人も多かったから、なんかそこを増やしていくのもありなんじゃないかなって考えたかな。
そうだね、なんかこう全体的なこの古川町商店街の課題が見えた、課題というかが、なんかこうインバウンドの人たちがこの調査をして求めてるものが分かりました、
はい、
じゃあそのニーズにこうどうやって答えていくか、ただ単にこうお店を作ればいいって言って作れるものでもないし、こう一応割とシャッターが閉まってて、でもそこには住んでる人がいて、で昔はお店を開いてて営んでたけど、もうなんて言うんだろう、高齢化になってもうお店を出せないから、シャッターを閉じて普通の家として住んでいる人が多かったりっていう商店街なんですよ。だからまあそういう地元の人たちとインバウンドのお客さんとのこう需要とかを考えて、そのどっちものニーズに応えた政策というか対応が必要になってくるので、まあそこを私たちがどう課題設定、ね、そういう課題についてどうやって解決をしていけるかっていうのを今考えてるところなんですけれども、なんだろうね、なんかこう今京都にある錦市場とか、
はい、
今三条商店街、この
ラジオの
はい、商店街みたいな商店街をまあ求めてるわけでもなく、
はい、
こう住民の人たちが住みやすくて、この地元に愛があふれるような、愛があふれてるとか、ふるさとに感じられるような商店街、はい、第二のふるさとっていう感じられるような商店街にしていくためには、ね、ただ単にこうもちろんお店を増やすことも大切なんだけれども、なんかただね、単にお店を増やすっていうだけじゃ解決しない、いろんなこう混ざり、いろんな課題が混ざり合って生まれてきてるものなのかなとか思いながら、今私たちは一つね、
はい、
考えてるんですけれども、その中で出てきたのが、この古川町商店街の良さを引き立てて古川町商店街のファンを増やすっていう考えが、まあ、一つね提案として出てきたんですけれども、そうですね、それはインバウンドの方ものファンを増やすっていうのももちろんそうなんですけれども、まあ、地元の人がもっと古川町商店街のことを好きになってファンになるっていうのを、なんか目標というか一つのね政策の提案として掲げたんですけれども、
ちなみに難しい、
そうなんですよ、なんかファンに、人じゃ、商店街とか場所とかじゃなくて、人のファンになったことってありますか、人とか、まあ、場所でもいいんですけど、ファンになる要素、
ファンになる要素、やっぱキラキラしてるというか、自分じゃできなさそうというか、韓国のアイドルとかって言ったら、やっぱこうテレビに出る以上綺麗にしたりとか、表情管理というか踊り方とか見せ方というか、なんかもうキラキラしているイメージ、人の心を引きつけるような、そのうわーってなる感動するような人とか物とかがやっぱ ファンになる、虜になるみたいな感じかなと思う。
確かに圭一郎くんは、うん、ファンになったことある？なんか誰かの。
いやあるんですけど、うん、なんかこの、まあ、僕はそのファンになった人は、うん、ちょっとみんなわからないと思うんですけど、ああ釣りで、ああ村上春彦っていう一世の会社の人がいるんですけど、ああ、でその人のファンになった理由っていうのが、はい、その技術を真似をしたいっていうのがきっかけで、うん、まあ、ひなが言ってたなんか自分ができないことをやってたりとか、ただ単になんか生きてるその姿がかっこいいっていうか、うん、生き様がかっこよくて、それでファンになったっていうことがありましたね。
確かに、なんかこう自分と自分に持ってないって言ってくれたけど、なんかこうかけ離れてるところに惹かれるっていうのも、だから商店街も他のとこと違うとこってランタンがあったりするじゃないですか、うん
はい、
だからそのランタンをもう少しね、こう夜ライトで光らせたいみたいな話もしてたけど、うん
はい、
まあ、そういう、こうちょっと異次元っていうか違う感じ、はい、異次元って違うから、うん、なんかちょっと、はい、違う世界をこの商店街で見れたらもうちょっとファンが増えるのかなとか思いながら、今はね試行錯誤一つなところありますが、
リスナーの皆様は商店街に何があれば嬉しいとかありますですか？ありますですか？
確かにちょっと聞きたいね、うん、
聞きたいね、
うん、まあでもそれが食べ物でもいいしね、うん、いっぱい食べ物があってそこでお昼ご飯済ませれるとか、うん、食べ歩きで済ませれるとか、あとはない、うん、それこそ日本の伝統の文化をそこでは 知ることができるとか、うん、あとはただ単に歩いてるだけでこう幸せ感じるとか、うん、元気もらえるとか、うん、まあ、そういうね要素がね、
一度ちょっと小さなことからやってった方がいいかなって感じですね。
なんか皆さんに一回行ってみほしくて、
ね、
どんな感じの、
う
ん、ずっと古川町商店街って何ぞやって思ってる人が多いと思うから、うん、三条駅、三条駅が最寄りなんですけど、
うん、そうだね、ま、京阪だと三条駅で、うん、地下鉄だと東山、
うん、
東山の方がもうすぐ降りてすぐ、
降りてすぐ、
うん、あ、そうだね、
もう降りて左手に行ったらすぐ商店街が見えるみたいな、うん、でもこんなとこにあるんだっていうとこにあるよね、うん、
とてもいい場所
で、いいね、落ち着いてのどかな感じがして、うん、なんか非日常感はまあまああるよね、
うんうん、あります、
非日常感ありますね、はい、なんで一度ぜひ足を運んでね、なんかこういうのがあったらいいなっていうのがあればぜひ、
そうですね、
インフォアットマークの方で、
はい、お願いします、ぜひお願いします。ということでね、私たちのプロジェクト活動もなんないろいろ紆余曲折しながら、
そうなんですね、
1年ぐらいもう経つ、1年はまだ経たない か、
まだかな、
うん、でももう
でも結構、
ね、経ちましたね、このメンバーでやって、
まあ、最初は祭りから
始まり、祭りから始まり、今は商店街に行きね、いろいろあったけど、なんかもう秋になるにつれてなんとなくこう落ち着いてきた感はありますね。で12月に私たちの今活動している成果発表ということで、研究発表、コンソーシアム京都っていうのがね、はい、あるので、今はそれに向けて全体研究と一緒にやっているところです。
はい、
はい、本当にでも大学生のうちにしか、うん、今のうちにしかできないことをやってるので、ちょっと踏ん張り時、はい、山場ですが、
そうですね、
はい、頑張っていきましょう。
はい、
はい、
とても頑張る時期なので、
はい、
皆さんもね一緒に頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、
本日は商店街プロジェクトがお送りいたしました。来週は2回生と4回生が、ラジオに来てくれます。
はい、
僕たちは、討論会の期間のためにお休みさせていただきます。
はい、
番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いいたします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしております。本日お送りしたメンバーは圭一郎と
ひなと
みはねがお送りしました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。